今日を生きる、あなたの微笑み。今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人です。2月のゲスト、素敵なゲストをお迎えしています。どうもお忙しいところありがとうございます。
はじめまして、
はい、はじめまして。ですね、豊川慎先生というふうにお呼びしていこうかなと思いますが、さんと言ってもいいですかね。
はい、
はい、今日のリジョイスコラムは、2月は信教の自由を守る日というのがありますので、それにちなんで平和をテーマにお届けしたいと思います。リジョイスコラムにいろんなゲストの方がお見えくださるんですが、今日はいろいろなお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
まずは、ちょっと自己紹介をお願い しようと思うんですが、今お住まいは、湘南の、
はい、神奈川県の大磯町に住んでます。
大磯町にお住まいなんですよね。はい、そして、ご家族もいっぱいいらっしゃって。
子供が4人います。
4人もいらっしゃるっていうんですね。はい。そして、もうご自分もクリシャホームに生まれたんですが、はい。ちょっとその頃の話を伺わせていただけますか？
はい。西鎌倉教会の長老で、父親は、でした。はい、で祖父が改革派の、牧師の、片山浩二というんですけども、
片山先生、
はい、
はい、懐かしいお名前ですね。はい、でも片山先生知ってらっしゃる方は、片山先生が祖父ということですから、あ、片山先生のお孫さんということになりますよね。はい、はい、そしてそういうお父様、そしてそのおじい様からいろんなお話を聞きながらなんですが、まずはそういうご家庭にお育ちになって、何かスポーツが大好きな少年だったということですが、はい、どんなことをやってたんですか？
はい、中学校の、時にサーフィンを始めて、中学高校では部活でラグビーを、してました。
ラグビーね、なんか最近人気が、
はい、そうです
ね、すごいですよね。
はい、
あれはきつそうなスポーツですけど、
そうですね、
なんか体中に怪我したりとかしませんでした？
もうしょっちゅうですね。
あ、やっぱりね、
はい、もう傷が絶えない、はい、
そうです。でまたサーフィンなんですが、はい、ちょっとね、今回お会いしてびっくりしたんですが、はい、サーフィン伝道っていうのをね、やってらっしゃるということで、はい、正式には何でしたっけ？
クリスチャンサーファーズジャパンという団体があって、そのディレクターをしています。
ねえ、そうですね。なんか興味のある方はね、このコーナーに問い合わせると、これもね、ご案内できると思うんですが、はい、サーフィンって怖くないんですか、波に乗って？
もうこれはやみつきになりますね。もうやめられないですね。で、大きな波が来るとやっぱり怖いですけども、ただそれが楽しくて、もう二十数年になります。
やってらっしゃって、はい、なんか来年、今年ですよね、はい、今年で2016年はインターナショナル世界大会まであるっていう、はい、
そうですね、2年に1回世界集会が開かれて、はい、世界50カ国からいろいろな、ね、クリスチャンサーファーズが、一堂に集って、
はい、
サーフィン伝道について話し合う時もちます
ね。だから知らないことって多いんですよね。はい、オーストラリアがね、本当に
そうですね、
ね、はいはい、そうですね。このお話を伺うだけでも、もう番組終わっちゃいそうなので、ちょっと続きをまず伺っていこうかなと思いますが、クリスチャンになられた時の、ことなんですが、高校2年生の時だったんですか？うん、なんかきっかけがあったんですか？
信仰告白したのが高校2年生だったんですけども、うん、
はいはい、
大学を関西学院大学の進学部に入学を決めて、はい、その条件に洗礼を受けて1年経ってないといけないということで、逆算して高校2年の時に、
はい、進学部で勉強したん
ですか？はい、進学部で
自分で選んで。
そうですね、はい、
そうですか。で、今回ね、その平和のことをいろいろ教えていただくんですが、そうするとその進学部に行って何かあったわけですね、自分の中で勉強して。いろいろ変化が。
そうですね、社会学部に春名澄人先生、灘教会の長老でしたけども、
はい、
春名先生がおられて、
うん、
でそこで、アブラハム・カイパーとかいろいろお聞きして、
うん、
神学の面白さ、哲学の面白さ、そういうのを聞いたっていうのが、非常に大きかったです。
詳しく先生の、ちょっとインターネットで調べたんですよ。そしたらいろんな研究分野があって、西洋哲学、倫理学、思想史、政治学、 いろんなこう研究分野で、特にこう今日なんかはあの平和学の、ね、お話を伺えると思うんですけど、ですからその大学に入りましたでしょ。その後どんな流れになったんですか。
そうですね、最初神学部に入って、で、まあ、神学1年間学んだんですけども、ずっと中学高校と、ね、サーフィン好きでしたから、海が遠いと、ね、西宮は。でそれで、まあ、その当時はプロサーファーになりたくて、週1回しか海に行けないと、でもうこれじゃプロになれないということで、進学の勉強も楽しくなかったので、休学して、ね、オーストラリアに1年間、インドネシアとオーストラリア1年間プロサーファーになりたいという思いで、サーフィンに徹底して遊びましたけども、まあ、サーフィンに行きました。でしかしそこで朝起きて、ね、サーフィンして、昼寝して、ご飯食べて、サーフィンして、自分は一体何をしてるのかな、だんだん虚しい気持ちというか、でもちろんまあ信仰を持っていましたけども、その自分の信仰というものが、ね、いかに生きるべきかというものと特にまあつながっていかずに、で1年間、ね、徹底してサーフィンばかりしているうちに、ね、だんだんと、ね、これからどういうふうに、ね、自分は生きていくのか、ね、そういう、ね、思いが、まあ、だんだん湧き起こって、でそれでもう一度、大学に戻って、ですると今度は勉強がまあ楽しくて、まあ、進学の学び、春名先生との、出会いを通して、まあ、学問の、楽しさというものをまあ教えられた、というのがあります。でそこで、まあ、カイパーについて、聞き、カイパーの作ったアムステルダム自由大学に、いつか学びたいと、ね、そういう思いで、まあ、研究の、勉強の楽しさ、気づかされたということがありました。
そうですか。そうするとオランダにもいらした。
そうですね、オランダにも大学院 の, 1年間だけでしたけども行きました。
他にも、他の国にも、
カナダのトロントに2年間大学院で、はい、学んでます。
たくさん勉強なさったんですね。
まあ、中学生高校生の時は勉強大嫌いでしたけども、サーフィンとラグビーだけの、ね、生活でしたけども、まあ、勉強の楽しさ、というものに、気づかされて、今に至ってます。幸いなことです。
そうですか。何か若い方たち、そのコツを聞きたいと思われるかもしれませんね。
ちょっとわからないですね。
あ、そうですか。そうですか。まあ、その辺のお話も伺っていくと、もうまたまたたくさん伺えそうなんですが、それで、まあ、そのアブラハム・カイパーという名前も知らない方もあるかもしれないし、その平和についての、まあ、豊川先生のね、いろんなこともあると思うんですが、まずはですね、その平和を志したいときに、その片山先生、おじい様の影響があったそうですね。
そうですね、小さい頃から、まあ、祖父は戦争に行っていた、その話を、まあ、してくれて、まあ、戦争って一体何なのか、まあ、よくわからなかったけども、ね、だんだんと大きくなりにつれて、まあ、日本も、ね、その戦争にまあ関わって、ね、教会も、ね、戦争にまあ関わっていくと、ね、一体どういうことなのか、ね、戦争の悲惨さ、ね、また平和の大切さ、ね、そういうことを、まあ、祖父から非常にまあ教えられたということが、今平和を考えるという意味で大きな影響を与えています。
子供の心に何歳くらいからっていう記憶があるんですか。そういう戦争のお話をおじい様がしてくださった。
まあ、写真など見せてくれて、自分が戦闘機の前に立っている、まあ、写真であるとか、うん、そういう、まあ、写真というのは小さい頃から見てました。
そうですね。はい、片山先生はその戦争のさまざまな体験をご本人もお書きくださってますし、やっぱりこう孫に、うん、もう心を込めて伝えたかった平和をということなんですかね。
そうですね、私の母は父から、ね、戦争の話っていうのはほとんど、まあ、聞いてないっていうふうに言ってました。でつまりすぐには、ね、語ることのできない、戦争の記憶であるとか戦争の悲惨さ、自分の、ま、娘にはなかなか語れないけども、ね、世代を超えて孫の世代になってようやくそれについて語れるっていうことはあるんじゃないかっていうのは感じます。
だから自分の、まあ、育てられた環境が、まあ、自分の生涯研究に捧げるこれだっていうふうにこう言ったわけですから、はいはい、もう片山先生天国で喜んでらっしゃるでしょうね。はい、そうですか。そうですか。で実際に、まあ、そういうふうにこう道を歩み始めて、はい、もうほとんど 順調にというかご自分でやってみたけど違ってたみたいなことはなかったんですか。もう本当にこう一歩一歩積み重ねて今があるって感じなんですか。
いやもちろん学問ですから、うん、日々挫折を感じながら自分の足りなさを感じながらまた、はい、理論で平和と言っても、うん、実際に現実を見れば、うん、いろいろな多くの、はい貧困だとか、うん、戦争の問題人権の問題ありますので、うん、それは、まあ、実際の、うん理論と実践をどういうふうにつなげていくのか、うんそういう中で模索しながら研究に取り組んでます。
そうですか。まあ、実際今は、まあ、各地の大学で教えてらっしゃいますので、はい、若い方とたくさん交流があるんですね、うん、そうやっぱ若い方は授業を聞いてやっぱりいろいろと質問、うんされて何か私がネットで先生のね講演のちょっと一文読んだんですけど、まあ、ミッションスクールで平和についてね、はい、子どもたちに80人ぐらいの子どもにちょっと振った時にね、うんはい、キリスト教っていう言葉が返ってきた、うん、だからこうそういう聖書を知らない子どもたちでも平和っていうとキリスト教みたいなところがあるのかな、うん、みたいなところちょっと読んだような記憶が残ってて、やっぱり今たくさんの子どもたちにそういうお話できるのも、うんうんはい、とてもこう嬉しいんじゃないかなっていう感じしてるんですよ ね、 すね、
はい、やはり春名先生の影響というものが非常にまあ大きくて、学生にキリスト教の観点から、ねうん、平和とは何なのか人権とは何なのか、うん、ということをまあ語りかける、うん、そして学生にまさに生きる意味としての、うんまあ、キリスト教というものを伝えて、うんおられた、ね、その姿というものは非常に影響を受けて、うん、私も春名先生みたいな、まあ、教育者になりたい、
うん、大学者になりたい、はい、いかに教育でねその恩師の先生のお姿っていうのは大事かですよね、うん、そうですか。この平和というね、平和、また平和学みたいな言葉がとても今日本には、うんうん、そしてその85歳になるその平和学の博士がね、来日したりしながら、こう、私たちも、またそういうことが、なんか若い方が学ばれる方も多いのかなっていう感じがしたんですが、うん、今回、こう感じたのが、戦争がない状態がただ平和だっていうんじゃないんだっていうところ、うんうん、そこなんかとても、思わされたんですが、はい、その構造的な問題っていうのがいっぱいあるわけですね。
そうですね。まあ、従来戦争のない状態が平和だというふうにまあ考えられてきました、うんはい、でしかし戦争がなければ平和かといえば、ね、決してそうは言えないわけ で、 で、ね、例えば貧困であるとか環境破壊であるとか、うん、人権の問題であるとか、うん
はい、
で信教の自由の問題であるとか、
はい、
でそれらもひっくるめて、考えなければ、ね、決して平和とは言えない、うん明日、ね、食べる、食料もなければ、ね、平和に生きているとは言えませんし、
そうですね、
そういう意味で、まあ、平和というものは、ね、もっと広く、ね、ただ単に直接的な、うんまあ、戦争やテロや、ない状態だけではなくて社会の中に、まあ、構造化されている、暴力というものにも、ね、取り組まないといけないんだと、うん、それが、ね、平和学の課題であります、
うん、なんかねとても分かりやすい例えを先生がおっしゃって、はいまあ、日本人は平均寿命がこう伸びたけど、はいね、80歳、はい、でも例えばアフリカだったら50歳ぐらい、
うんうん、
そうするとやっぱりこうそこにももうすでにいろんな格差とか、
ね
まあ、生きる環境のね、うん、もうこうなんていうんですかね構造的な問題がさまざま絡んでる、うん、だから私たち日本にいてあら平和だわってこう思ってるだけではいけないのかなとかってすごく思わされて、
平和とは何か、うん、やはり難しい、まあ、問いだと思うんです、
うん
内面の、まあ、平和聖書が言うように平和というのはまあ、内面の平安また平和というものも、ねうん、ありますし、ね、あるいは 外面的な、ねうん、外部的な平和というものもあって、うん、それをどういうふうにまあ捉えるのか、うん、やはり私たちの心の中に平安というものが、ね、なければ、
うん、
また希望というものが、ね、なければ、ね、本当の意味で、ね、平和というものは、ねうん、考えられないんじゃないかというのは考えてます、
うん、そうですね、まあ、これから大学でずっと教えながらご自分の研究も深めていらっしゃると思うんですが、まあ、ビジョンというかこんなことをこうしていきたいみたいなことではどんなふうに一番、まあ、豊川先生の場合は平和学っていうこの言葉がキーワードなのかなみたいにも思いながらいたんですが、
キリスト教の観点から平和というものをどういうふうにまあ捉えるのか、
はい、
キリスト教平和学っていうものをもっともっと深めていきたいというふうにまあ考えてますし、また学生とともにまた学生に、ね、希望を語ることによって、ね、学生が平和を実現していくような、ね、そういう手助けをできたらいいなっていうのは常に思ってます。
なるほど、そうですか。やはりこう人生の中で、はい、ご自分の中にこの聖書をね、
はい、
いただいた人生というのの素晴らしさをいつもこう思ってらっしゃると思うんですが、
はいはい、
その辺は、まあ、教会の今役員さんとしても働いてくださってますし、はい、まあ、日曜日ごとに礼拝を捧げて人生を過ごしていらっしゃるわけなんですが、そういう恵みのことでは何かお伝えしたいっていうことはありますか？
やはり聖書の語る、希望というもの、
はい、
それを常に語っていきたいというふうには思っています、うん、いかなる、困難な時もまた絶望するような時も、
はい、
必ず、希望というものにつながっていくんだということ、
はい、
そこが一番根本な、ところじゃないかというふうに思います、
はい、まあ、フランチェスコの祈りがあって、
はい、
やっぱり私を平和の道具として、
はい、
というあの祈りは、
はい、
あの歌になってたり、皆さんがよく心に思うことなんですが、先生もその詩をとても心に覚えておられるようですが、
私たち一人一人が、平和の道具として、どのように尽くしていくことができるのか、希望のないところにいかに許しを語り、憎しみのあるところに、希望を語るのか、
はい、
そのことを、一人一人が真摯に感じて、他者に仕えていくこと、でそういう形で、平和というものが訪れるんじゃないかなということを、考えています。
ですからやっぱりこう命をいただいたその時間を、
はい、
やっぱり神様と共に、
そうですね、はい、
そのイエス様の救いいただいたものとして、
はい、
やっぱり大事に生きていく、
はい、
平和を作り出すものに、
はい、
という思いですね。そうですね、はい、今日はですからね、
はい、
番組でもその平和の祈りのね、カードもプレゼントにね、皆さんにしようかなと思いながらいるんですけれども、はい、まだまだお話は伺いたいんですが、ちょっとお時間が来てしまいました、
はい、
本当に今日はいろいろなお話をいただいてありがとうございました。これからもまた機会がありましたら、本当に貴重なお話をまた伺えたらと思いますし、サーフィンも頑張って、
はい、
まだまだなさると思いますし、
はい、
はい、また伺える時があることを期待して、はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は豊川慎さんに登場していただきました。湘南音調協会の執事もしておられまして、本当に様々なお働きをなさっておられます。感謝です。もしかしたら大学であなたが講義を聞いていらっしゃるかもしれませんね。どうぞ番組へのご意見ご感想をいただけたらと思います。それから番組へのプレゼントは、この微笑みトークの今月分の番組 CD をプレゼントいたします。でその時に平和を求める祈りのカードも一緒にプレゼントいたします。お申し込みの方に漏れなく差し上げますので、ぜひあなたもこのチャンスに申し込んでください。ネットのこの番組のコーナーから直接申し込むことができます。また郵便の宛先もあります。郵便番号は 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。